私の部屋上だから、どうぞ。
ほう。言われるままについていきます。どうやら2階に上がる階段というのは、廊下の奥、突き当たったところにあるようで。変だなと思いました。なんせ一人暮らしなんですから、普通通されるのは茶の間、リビングということになる。よしみさんの後をついて進んでいくと、廊下の中ほどにリビングに入るんだと思われるドアがちゃんとある。けれどもその前を通りすがって奥まで行きますと、緑色のざらついた絨毯がずっと敷いてある。急勾配の階段が上に伸びていて、躊躇なくよしみさんはそこをトントントントンと上がっていく。仕方がないから黙った後をついていきますと、お二階に上がってパタン。ここが私の部屋。どうぞと言われたその部屋の様子にひろしさん愕然とした。コンビニ弁当の食べ終わった後の空き殻や、缶やペットボトルの空いているんだか空いていないんだかというもの。とにかく足の踏み場がないほどに散らかっているお部屋でありました。鏡台が置いてある、ベッドが置いてある。ベッドのある側に窓が一つあってカーテンが敷いてある。どうやらこの窓というのが先ほど自分が下から見上げていたあの窓だなと思った。暗い上にひどい散らかりようで、どうぞかけてと言われても座る場所が見当たらない。
ごめんなさい、散らかってて。ベッドでよかったら座ってて。
ああお邪魔します。仕方ないからベッドに腰を下ろす。
ああごめん。お茶とコーヒーとどっちがいい？
ああ。あ、じゃあコーヒー。
わかった。今入れてくるね。ごめんね。ちょっと待ってて。と言い残すと、
きびすを返してよしみさん、パタン。トントントン、トントントントントントン。と階下に降りていった。よしみさん、表で会うときはお召し物もちゃんと手入れの行き届いた。お化粧にも一部の隙もないという綺麗な方です。勝手な想像で、そらお住まいの部屋というのも整理整頓されて非常に綺麗なんだろうと想像していたのが、音を立てて崩れていくような部屋です。なおかつ昼というのにカーテンを閉め切っていて、そもそもなぜリビングに通してくれなかったんだろう。思いながらひろしさん、なんだってこんな風にしてんのかなとやたら気になることがある。狭い彼女のお部屋の中に、実に大小さまざま7枚の鏡が置いてあったことです。それぞれに向きは違うものの、その狭い空間に7枚の鏡がその面をむき出して無造作に設置されている。右を向けば左から、前を見れば後ろからというような塩梅で、どの鏡も必ず自分の姿を映すような感じに感じられた。視線を感じて、と振り返ると、驚いた自分の顔が鏡に映っている。その間にも別のところからじっと見られているという。昔ガマの油なんてのがありましてな。網の上に乗せたガマの周りに鏡立てて、どっからも自分が睨まれているような心持ちになったガマが、そのうちたらりたらりと油汗を流して、で、それを網の下ですくい取ってという、 本当か嘘かみたいな。いや、ただこの時ばかりはまるで自分がそのガマの油のガマになったような心持ちで落ち着かない。下に降りてコーヒーを入れてくれているのか何か知らないが、散らかった暗く七枚もの鏡に囲まれた部屋の中に一人ポツンと座っていると、こっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちという時計の秒針の動く音ばかりが耳について、我知らずドクドクドクとこう鼓動が高まってゆく。落ち着かないな。なんだろうな。やめろよ。俺だけだよな。変なの映んねえよな、これ。嫌だな、とその不快感がピークに達したとき。ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンド